栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は獨協医科大学日光医療センター泌尿器科由紀秀夫先生にお話を伺っていきます。由紀先生、よろしくお願いします。
はい、獨協医科大学日光医療センターの由紀です。よろしくお願いします。
今週は夜間頻尿についてのお話です。だんだん年を重ねてくるとトイレに行く回数、あら、なんかちょっと最近多くなったわとか、私もそうなんですが、気になる話題です。この夜間頻尿とはどんな病気なんでしょうか。
はい、夜間頻尿というのは夜間寝ている間に1回以上排尿のために起きることを、指します。
この原因や症状についてはいかがですか。
はい、原因は様々ですね。大きく分けると3つが考えられます。1つ目は膀胱に尿が十分溜められないため、排尿が我慢できず目が覚めることです。我々は膀胱が尿を十分に溜める前に縮んでしまう病気、すなわち過活動膀胱と呼んでいます。膀胱は通常200から 400cc の尿を膀胱に溜められますが、この病気の方はそこまで溜められず我慢できないため、排尿のためにトイレに駆け込みます。途中で漏らしてしまうこともあります。十分溜まっていないのに強い尿意を感じてしまう尿意切迫感、あるいは漏らした場合は、切迫性尿失禁と呼んでいます。2つ目は夜間多尿という状態です。丸1日の尿量を測ってみた際に、寝た後から朝一番の尿量が1日量に比べて多い状態ですね。我々は正確には1日尿量の3分の1以上を指します。泌尿器科で一般の方が思いつく、膀胱や前立腺などは関係なく、腎臓で作られる尿が夜間の間だけ多くなった状態です。高血圧や心臓病などのほか病気の関連が考えられます。分かりやすい例を挙げると、下半身のむくみ、すなわち昼間に重力で下半身に溜まった水分が寝た後に上半身に戻ってきて、それが尿になってしまうということなんですね。ですので昼間は尿量が比較的少なくなります。3つ目は不眠症です。不眠症の理由も様々ですが、生活リズムの乱れ、アルコール摂取、喫煙、加齢などが考えられます。高齢者は特に尿漏れなどを気にするため、目が覚めた際にトイレに行くことが多く、おしっこの感覚が先なのか、よく眠れていないのが先なのか分かりづらくなっていますね。
なるほど。ちっちゃい頃だとお漏らししちゃったなんて笑い話になりますけれども、大人になってから漏らしてしまったっていうのはちょっと精神的にもショックなんですよね。この診断や検査はどのように行うんでしょうか。
はい、実はですね、夜間頻尿のみの患者さんでは、先に示したうちの2つ目と3つ目、すなわち夜間多尿と不眠症が多いとされています。ですので診断の際にはこれまでかかった病気、治療中の病気などについて確認してもらって、さらに排尿日誌っていうものを自宅でつけていただきます。自宅で排尿する際に行くたびに尿量を測って表に記載してもらいます。24時間やっていただきます。排尿日誌には尿量以外に寝る時間、起きる時間、あとは、飲み物の量、その種類なども同時に書いてもらいます。日によって尿量は違うので、少なくとも3日分記載してもらうようにお願いしています。夜間頻尿以外の症状がある方はもちろん、検尿や超音波検査など他の検査も行って総合的に判断を行います。
その夜間頻尿というのは夜何回ぐらい行く方のことを指すんでしょうか。
そうですね、最初にちょっとお話ししたんですが、定義としては夜1回以上行く場合は夜間頻尿というふうに定義はしていますが、2回以上行くような場合には何らかしか、介入が必要じゃないかとは言われています。
夜中1回行くっていうのは結構多いかなって感じもするんですけども、ね、多い方で何回ぐらい行くんでしょうか。
はい、そうですね、多い方は1時間に1回とか、そういう方も中にはいらっしゃいます。
もう寝た感じしませんよね。
そうですね、
夜間頻尿の治療はどんな方法がありますか。
最初にお示ししたような活動膀胱の場合は、 薬がありますので、それを処方します。まあ、ただし高齢男性の場合は前立腺肥大症といって膀胱にたまった尿がうまく出せない状態の方が多いので、それを考慮しないと薬によりかえって良くない、すなわちおしっこが出なくなる状態、尿閉になってしまうことがありますので注意が必要です。夜間多尿の場合は他の病気をしっかりと治療することが必要です。それに加えて下半身にたまった水分を夜寝る直前まで持っていかないようにすることが必要です。そのために昼間のうち、あるいは夕食前に下半身にたまった水分を抜くために足を高くする時間を作ったり、下半身のマッサージや足浴、軽い運動などをお勧めしています。夜間寝るまでに尿を十分に出してしまうことが必要です。夜間の水分やアルコールを控えめにすることも重要です。不眠症の場合は睡眠薬を使うこともありますが、高齢者ではなかなか難しい方も多いです。生活リズムを整えることが重要です。高齢になってくると必要な睡眠時間は短くなります。睡眠時間が短いにもかかわらず早寝がいいと思っている方が多いです。ですので、夜の8時に寝るような方は朝の3時頃に目が覚めてしまって、寝床で眠れないままゴロゴロしている間に尿意を感じて排尿に何度もトイレへ行ってしまうということになります。また寝酒もおすすめできません。睡眠の質が落ちてしまって目が覚めやすくなります。いびきかいている方はこれも良くないかもしれません。睡眠時無呼吸症候群という息が止まる病気かもしれません。また昼間の過ごし方も重要です。昼寝が長すぎるとやっぱり良くないですね。入院患者さんでよくあるのが昼夜逆転というものです。昼間にうつらうつらしているにもかかわらず夜になると元気になり、病棟で転倒して怪我をする方もいらっしゃいます。寝る前の環境整備、これも重要ですね。寝る直前までテレビやスマホを見ていると眠りにくくなります。寝室は寝るためにだけに使う部屋として、寝る前は周囲を暗くしたりアロマなども良いかもしれません。起床時間、起きる時間を揃えたり、朝ごはんをしっかりとることも重要とされます。
規則正しい生活ということがとても大事なんだなというふうに思いますが、寝る前にね、そうビール飲んだりとかウイスキー飲んだりしちゃう方この辺のところも注意が必要ですね。
そうですね、
はい、先生、予防のために日常生活で私たち何かできることはありますか？
そうですね、薬に頼ると依存症や副作用などが問題になることもありますので、まずは他の病気をしっかりと治療すること、さらに先ほどお話ししたようなことを実践していただければと思います。
今週は獨協医科大学日光医療センター泌尿器科由紀秀夫先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。